タマホ印ネトラジ、第5週のテーマは、東康の新善ビズということで、心理学をいかにしてビジネスにつなげていくか、今日もそんなお話をしていきたいと思います。実は今日沖縄に来ていまして、青い空、青い海、白い砂、ああ南国っていう出だしで始めようと思ったんですけども、これがまたものすごい雨と風というですね、まあ、今日昼間は良かったんですけれども、夜になってものすごいことになっております。さすが亜熱帯、とんでもないパワーでございます。まあ、そんなこんなでですね、始めていきたいと思っておりますが、今日のゲストはですね、その前に今日のテーマはですね、心理学講座、うまくいく講座、そしてうまくいかなくなってしまう講座、どんなところに違いがあるのか、そんなお話を、していきたいと思っています。そして今日のゲストですけれども、いや、すごい風だ。すごい、もう、びっくりです。こんな風の中、わざわざその風が感じられるところで放送しなくてもいいだろうということもあるんですけど、まあ、一応ちょっと事情がありまして、そして今日のゲストですけれども、矢野総一さんの、問題解決セラピスト養成講座、ね、これは有名な講座ですけれども、これをですね、引き継いで、そして今、講師として、やっていらっしゃるというね、まあ、ご自身も、まあ、セラピストとして、第一線で活躍されています、鈴木健二さんにですね、今日は来ていただいています。鈴木健二さん、どうもこんばんは。
あ、どうもこんばんは、鈴木です。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そしてもう一方、ワークショップの主催、そして講師、を務めた回数で言えばですね、まあ、どんだけなんでしょうね。もう、ほぼ毎週やっているんじゃないかというね、波の講師を、もう10人束にかなってもかなわない。ちょっと言い過ぎかな。というぐらいですね。我らが、タマホ・ミシオさんにもですね、今日は来ていただいてます。タマちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、鈴木さん紹介のことだと思って、私のことだと思って、ちょっと思ったらないことも、ありがとうございます。
今日はですね、この、あと私、東康と、3名で、話をしていきたいと思っています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では、早速ですが、
はい。
鈴木さんって日頃呼んでないんで、いつも呼んでると、スーさんでいいですか？
あ、いいですよ、普段のやり方で。
はい。じゃあ、早速スーさんに、単刀直入に質問から入りたいと思うんですけど、はい、成功する講座と、まあ、うまくいかなくなってしまう講座っていうね、まあ、これ実はいろんな要因あると思うんですけど、
はい、
なかなか続けられなくなって、てしまうっていうね、まあそういう講座あると思うんですね、やっぱりね。
はいはいはい、
で、その違いは何でしょうと聞かれたら、うん、まあまずどんなことを考えますかね、ね、まあそこからお聞きしたいなと思います、ね。
なるほど。講座と一言で言っても、うまくいってる講座にも二つパターンが大きく分けて二つあると思ってるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
で、一つは、まあ、最近流行りなんですけれど、 こう所属欲求を満たすような講座っていうのが最近あってですね。
所属欲求。
まあ、ちょっといきなり専門用語になってしまいましたけれど、
うん、
はい、
そこに仲間がいるみたいな、そういう感じ、ね、
そうそうそうそう、うん、マズローの5段階欲求説という、まあ、人の欲求を5段階に分けたものがありまして、まあ、下から、生存、まあ、
生理的欲求ですね。
生理的欲求、安全欲求、で、所属欲求、承認欲求、自己実現欲求と、5段階のこう欲求のものがありまして、で、こう、ヒエラルキーの三角形でこうよくこう、表されるんですよね。で、自己実現欲求が一番こう人数が少なくて、人口が少なくて、生理的欲求が一番人口が多いっていうの構図なんですよ。で、ちょうど、
なるほど、なるほど。はい。
そう。で、ちょうど、所属欲求っていうのが5段階の真ん中の3段階目なんですよね。
そうですね。
そうそうそう。で、最近はこう、自分の居場所を求めて、こう、居場所とかこう役割が欲しくて、講座を受けるって方がすごくいらっしゃるんですよね。
それはまあ、結構ありますよね。
そう。
あります、あります、
で、そこのニーズに応える講座というのが今、大変多いんですけれど、
なるほど。
ところが、この、参加しようと思ってくるんですけれど、実際、なんていうんですかね、その、講座自体のキャッパがそこまで大きくなくて、実際自分の居場所じゃないなってこう感じられなくて、こうやめてっちゃうっていうような講座が多いんですよね。
なるほど。
うん。そうそう。で、今、そういう講座っていうのはすごく増えているんですけれど、要はそれってこうトップのね、人がすごくキャパの広いような、まあ、受け皿が広いような場を用意してくれた場合は生き残れるんですけれど、
うん、
まあそうじゃない場合は、まあ自然にこう衰退していってしまうんですよね。
なるほど。
うん。で、うまくいく講座っていうのはまあ2種類あるってお話したんですけれど、一つはその受け皿がすごく大きい。まあ要するに講師の影響力がめちゃくちゃ強いって講座ですよね。
ああ。
うん。それがまず一つ。で、もう一つは、実はこちらの方はすごく少数派なんですよ。
うん、
どういうことかっていうと、まあ、マズローの5段階欲求説で言うとですね、上から2段階目の承認欲求ってありますよね。
うん、
承認欲求、はいはいはい。一番上の自己実現欲求とあるわけなんですけれど、うんうん、承認欲求から自己実現欲求に向かおうとしてる人、あるいは完全に自己実現欲求の中にいる人、向けの講座、
うん
うん
うん、でこちらは、なんていうんですかね、もうすでに、なんですかね、自分で選ぶってい こう力がもう備わってる人、
うん、
はいはいはい、
そうそうそうそう、そしてでもう一つ言うと、その講座で完結して終わってしまうわけではなくて、そこから自分でさらにこうスキルを伸ばそうとしていろんなところにこう受けに行くっていう力が、そもそも備わってる人が来るんですよね、そういう講座って。
そうでしょうね。多分その段階の人だと、うん、講座で学んだことを自分で実際に使ってみようとか、
そうそうそうそうそうそう、
そういうこと、
そういうことなんです。
割とする人たちですよね。
そうなんです。で、先ほど紹介していただいたんですけどね、問題解決セラピスト養成講座と。
はいはい、はい。
で、この講座というのは、まあ、すごく、まあ、有名な講座になったわけなんですけれど、その背景にあるのっていうのは、まあ、二つ理由があるんですよね。
それ聞きたいですね。
そう、二つ理由があって、一、はい、つは、その、承認欲求から自己実現欲求に向かおうとしている、あるいは自己実現欲求にがっつりフォーカスしている人にフォーカスしている。まあ、それが一つ、先ほど言った理由ですよ、
ね。なるほど、なるほど。
で、もう一つは、その、こう、問題解決セラピスト養成講座そのものが、一つの心理療法のテクニックだけではなくて、複数の心理療法のテクニックを、まあ、総合的に学べるようになってるわけですよ、
うん。
で、総合的に学べるようになっていて、かつ、さっき言った自己実現欲求にフォーカスしてる人たちが来るので、
うん、
ああ、 これをさらに深めていこうって、個々のね、そこの卒業した人がそこで完結するわけではなくて、個々にどんどんいろんなことをさらに深めにっていう、行動に出るんですよね、ほとんどの人が。うん、でそのため、そのすごくぐんぐん伸びると。でそれがね、それが、まあ、きっかけで、皆さんオリジナルでどんどんどんどん伸びていくっていう、こう、で卒業した人たちがどんどんどんどん伸びていくっていう流れになりやすいんですよね。
なるほど。うんうん、なるほど。確かに、僕自身もその、矢野総一さんの問題解決セラピスト養成講座を卒業したわけなんですけど、
はい。
まあ、もう習ったらすぐ使うみたいな感じで、結構どんどん使って、いったのと、
うん、
そうそう、解決思考ブリーフセラピーとか、うん、それから NLP のいろんなスキルとか、うん、まあ、出てきたやつは、さらに別の講座を受けて、深めるみたいなね。
そうなんですよ。
やりました、やりました。
ところがね、所属欲求中心の人たちが来る講座になってしまうと、
うん、
もしたくさん教えたとしても、そこの中だけで完結しようってエネルギーが強くなりすぎてしまって、結局は、そこから伸びないんですよね。それ以上にいろんなところに受けていって、さらにスキルを伸ばそうっていう欲求が生まれにくいんですよ。どうしても所属欲求がメインになっちゃうと。
なるほど。
うん、
そうか。その所属欲求がメインだと、どういう感じなんですかね。この先生の教えてることこそが素晴らしいから、その先生のって言ってそこばっかり学ぼうとするっていう感じなんですかね。
先生の教えてることもそうだし、先生そのものに憧れちゃってるんだよね。
ああ。
うんうんうんうん。だから、もう極端な話言ってしまうと、その先生の言ってる教えじゃないんですよ。
あ、もう
先生のキャラクターなんですよ。
うん、
なるほど、
うん。キャラクターに惹かれてる。
この素晴らしい先生のそばにいられる私みたいな。
うん、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
所属ですからね、そういう感じになっちゃう。
そういうことなんですよ。そういうことなん
です、うん。中身とかに向いてない、人柄とかに、存在に向いてるみたいな。
人柄というか、キャラクター性というか、うん、カリスマ性とか、まあ、そっちですよね。うん、
なるほど。
なるほど。
で、そこで安心感を得ようっていうエネルギー。まあ、これはもう本当に意識的ではなくて、無意識的なのでね。本人は意識してないですよ。皆さん、そう意識してるわけではないんだけれど、
うん、
うん、その先生のエネルギーに触れてるときは安心できるから、同じこと他に行っても学べるんだろうけど、まあそこが、うん、エネルギーが強いから行っちゃうっていう感じですよね。
なるほどね。
うん、そう。
で、これ、
うん。
まあなんとなく答えが見えていながら質問するんですけど、
うん。
その所属欲求を満たす的ね。
はい。
自分がカリスマになってそういう講座をやるみたいな、という道と、
はい。
まあ、より、その客層としては少なくなるかもしれないけれど、うん、自己実現へ向かっている人たちが一番喜ぶような講座をやるっていうのと、うん、鈴木健二さんだったら、こう、自分で講座をやろうっていう時に、僕なんかあんまりそういうの考えずについついこう講座作ってしまうんですけど、
ええ、
多分スーさんは結構そういうの考えて、こう、どの講座をやるか決めたりしてるんじゃないかと思うんですけど、こう、どっちを狙ってやるみたいなので、こう、やっぱり自分はこっちっていうのはありますか？その二つの成功パターンのうちで。
工学講座だったら、上の層行くんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うんうんうん、そうそうそう。だから、本当に、 1日セミナーみたいなのでね、終わってしまうようなものであったりとか、
はいはいはい、
単発系のものでしたら、まあそこまでこだわらなくてもいいかなって思うんですよね。
あ、
ただ、長く付き合うわけですよ。長く付き合うってなると、やっぱり、自分自身のために、お金を投資できるですとか、自分自身のために時間を投資できるですとか、あるいは自分の意思決定を尊重できるですとか、やはりその層の人たちの方がですね、私自身こう長く付き添いやすいというのがありまして、やはり自己実現欲求の方にフォーカスしている人たちの方に、焦点は出ますよね。
なるほどね。
まあ、よく人生を大切にしている三大要素なんて自分では呼んでるんですけどね。まあ、自分自身のために時間を投資する、お金を投資する、意思決定を尊重する、自分の意思決定を尊重するって、こう、三つがこう揃ってるゾーンが、割とこう、まあ、マッチング度がね、自分の中でしっくりくるので。
なるほど。
あとね、もう一つなんですけれど、講座を受ける動機ってもう一つ別のパターンないわけではないです。これはちょっとね、ジャンルというか、一般のつったらいいかな、一起業家がセラピスト養成講座を開くっていう流れとちょっとニュアンスが違うんですけれど、資格が欲しくて受ける。っていう系の人もいるんですよね。
ありますね。
なんとか協会、なんとかカウンセラーみたいな。ただこれは、ね、自己実現欲求のように見えて、実はステータスが欲しいっていうパターンが多いので、承認欲求のところが強いパターンが多いんですよね。
なるほど。
そう。ちょっと違うんですよね、そういう意味では。だからそういう人は、こう、例えば Google とかでね、なんとかカウンセラー資格みたいので検索して、なんかいい資格っぽいの、ね、米国なんとか、催眠療法なんとか学会みたいなの取れるところないかな、みたいにして、まあ選んで入るわけですよね。でも、そのやり方でうまくいくのは、うまくいくのは、そもそも市場として広いものだと僕は思ってるんですよ。要するに、市場の認知度があるって言った方がいいかな。その資格を持ってると、例えば就職に有利だとかね。そういうのだと、効果があるんですけれど、残念ながらこの業界だとそういうのって意外薄いので、あんまり効果ないかなって個人的には思うんですよね。で、同じく所属欲求、所属欲求っていうのも、カウンセリングの業界って、なんていうのかな、世の中の市場的な部分では認知度がそんなに深いわ、広まってるわけではないので、やっぱりトップの人がすごく影響力があるっていうことがすごく条件になってしまうんですよね。ところがこれがマッサージ業界とか、ちょっとこう肉体的なのになってくると、
そんなに。だいぶ市場が広いですよね。
そう。トップがカリスマ性がなくてもできてしまうので、仕組みさえなんとかなってれば、うまくいってしまうことがかなりあるんですよ。私もよくマッサージ、近所に行くんですけれど、日本全国チェーン展開とかしてるところなんですよね。で、それを同じことをカウンセリングの業界でやろうとすると、多分失敗するはずなんですよ。そう、トップがカリスマ性でもない限りね、相当な。そういうことがなんか分かってきてるかなって気がします。
なるほど。じゃあちょっとここでもう少し具体的にちょっと聞きたいなと思うんですけど、一つ目はそうだな。講座を開催する側の立場から、その自己実現欲求へ向かっている層の と、
うん、
まあ、要するに長く付き合える。僕も多分、そういう段階の人の方が、本当に一緒に活動する仲間っていう感じで言えば長く付き合えるのかなって思うんですけど、そういう人が集まるような講座を開こうと思ったら、どんなところに気をつけるといいでしょうかっていうのが一つで、もう一つ聞いてみたいのは、講座を受講する側の立場から見たときに、この講座がどっち方向を向いてるのかっていうのを、どんなところで、こう、なんていうか、まあ、完全に分かるっていうのは難しいにしても、どんなところでこう傾向をつかむことができるのかみたいな、
うん、
まあ、まあ、同じことになるかもしれないけど、ちょっとその違う二つの視点から、まあ、ちょっと聞いてみたいなという感じなんですけど。
まず、受講者さんの方の視点から言いますと、
はいはいはい。
おそらくなんですけどね、ホームページだけ見て判断してるわけではないはずなんですよ。
うん。
っていうのはどういうことなのか。
確かに。
そうそうそう。どういうことなのかというと、例えば Facebook とかね、ブログとか、私なり、まあ、矢野先生なり、こういつも記事更新してるじゃないですか。
うん、
そうすると、そうすると、やっぱり、あ、この先生ってこういうところに価値を見出してるんだなってことを、何度も何度も記事を読んでいくと感じ取れるはずなんですよ。
あ、そうですね。
そうそう、そこがないと、多分そこの一致感って出ないはずなんですよね。
うん。
そうすると逆を言うとね、じゃあ、講座を開く側は何を注意してるのかって言ったら、自分が、例えば自分自身が所属欲求が強かったら無理ってことですよね。まず。大事。
ああ、確かに確かに。
そうそうそうそうそうそう。で、さっきずっと付き合うって話しましたけれど、それは単純に、人間ってやっぱり自分と一番近いポジションの人と付き合いやすいだけの話なんですよ。
うん、
うん。そうですね。
それだけの話なんですよ。別にその交渉だの、運だのとかそういう感覚ではなくて、単純に自分がいつも発信してるメッセージと共感する段階の人と一緒に付き合うのが一番やりやすいってだけの話ですよね。
それは確かに。ありません。
だから自然ですよね。そこ注意と言っても自然で、自然的なものであり。あと、いたずらにホームページの内容は簡単には書いてないですよね、そういう意味では。よくこの手の、講座とかね、セミナーとか、そういう教材とかでありがちなのが、小学生でもわかるような言葉で書きなさいと、こう、定石だとそうなわけですよ。こう、常識的な部分でね。うん、でも、そうすると、自分の、まあ、普段発してるメッセージの流れと違う書き方をするようになるので、
うん、
どうしても違う層の人たちが来やすくなっちゃうんですよね。
あ、
そうですよね。
そうそうそうそう。だから、わざとそこを緩く書いてないですよね。
それはそうですね、
うん。むしろエンターテインメントを求めてる人はがっかりしますとまで書いてますから。そのぐらいの方がいいわけですよ。
うん、
そう。
そうですね。僕も確かに若干、ちょっとこれ難しいかなと思ったりとかしても、まあ記事もそうですし、その告知のページもちょっと難しめかなと思っても、
うん、
まあいいや、分かる人が分かってくれればいいやと思って書いちゃうっていうのをよくやってますんで、
うん、あとねよくこう使用前使用後ではないけどね、
うん、
この講座を受けるとこういう風になれますってこう書くじゃないですか。
はいはいはいはい。まあ、こういうマーケティングでは普通ですけどね。そ
うそう、ただね、こういう風になれますって書くだけだと実はちょっと足りなかったりするんですよ。
ほう。と言いますと。
うん。例えば、例えばね、まあ、この講座を受けると、こう、頑張らなくても、あなたの、望む、頑張らなくても、あなたの自己実現が、あるいは願望達成ができますって書いちゃったとするじゃないですか。
あ、はいはいはい。
そうすると、本当は頑張らない方がいいのは、頑張りすぎな人なわけなんですけれど、
そうですね。
頑張らなくて実現できるっていう結果論だけ書いてしまうと、頑張りたくない人だけが反応しちゃうんですよね。
そう、それはわかります。
だから、普段こういうことで苦労されてる方っていうところをむしろメインに書かないと、結果論だけ書いてしまうと真逆の人が来やすくなってしまうっていうのがあるんですよ。
うん。
うん。そうそう。
確かに。
そうそうそうそうそう。これ
が。なるほど、それはよくわかります。
そうそうそうそう。だからこういう人に来てもらいたいっていうのが定義づけられているのであれば、むしろそれは、こういうふうに解決しますよりも、こういうところで悩んでる方とか、こういうポジションにいる方のところを強く書いておかないと、
うん、
むしろちょっと違う層の人が来やすくなってしまう。
それは一つこう苦しくなってやめてしまう講座はどうなってるのかっていう話ですよね。
そうそうそうそう。
そう
だから、やっぱり今こう、自分の講座でもこう無料説明会とかやってるわけなんですけれど、
うん、
そこでやっぱり、しっかりね、ここは、まあ、所属欲求を満たすということは一切やってないよってこう言うわけですよね。言うわけですよ。うん、そうすると、やっぱり、ああ、なんか、苦しいなっていう人は、こう、来れないですよね。
うん。
なるほど。
そこは注意してるかな。そうそうそう。そんな風にして、振り分けるというか、まあ、読む側もわかるようにしてるし、伝える側も注意してるってことなんですよ。そう、だから、優しいよ、優しいよ、簡単だよっていう空気を出しすぎるのも問題なんですよね、そういう意味では。
うん。
なんかそうやってこう、そういう空気に寄ってきた人たちを、
うん、
本当に可愛いなって思えて、一緒にこう、まあなんていうんですかね、一緒に学んでいくとか、一緒にこう、なんで行くにならないかもしれないけどね。一緒にいるとかいうのが、心からいいなと思える人はそれでいいかもしれないですけどね。
そうそうそうそう。だから、あくまでも、自分が、まあ、講師が自然に、接することができるゾーンの人がいいはずなんですよ。
うん、
そうですよね。
そうそうそうそうそう。ただ、やっぱり、講師自体が自覚していた方がいいなっていうのは、自分が声をかけるとどんな人が集まるのかっていうことをある程度自覚していた方がいいのかなって気がするんですよね。
うん、
それは大事ですよね、
うん、
まあ。自分が声をかけるとどういう人が集まるのかっていうのは、
うん、
しばらくやってると、
うん、
見てればだんだん分かってくるはずです
よね。そう。そう。ただそれが、やっぱりこう、いつも自分、講師自身が似たような人間関係しか気づいていないと、それが全ての人間関、人間のこう性格というか人間のポジションのように見えてしまって、
うん、
別のゾーンの人たちの存在がよくわからなくなるんですよ。
うんうんうん、
そうですね。
そう。
そう。だからこう、僕はね、人間のほとんどは頑張りすぎの人だと思ってましたからね、ずっと。
言ってたよね。で、実は頑張ってない人の方が多いんだよって言ったらびっくりしてたもんね。
そう。すごい、衝撃の、気づきでしたね、それは。
そうなんだよ。普段自分が身近にいるゾーンの人たちが、なんかこう、人類の平均みたいに見えちゃうんですよ。
見えちゃいますね。見えちゃいますね。そう。そうなんですよ。自分の周りに集まる人たちが世の中の平均的にこう、見えちゃうっていうことはあるなっていうのは分かっていたけれども、やっぱりそう見えてましたっていう。
そうそうそうそう。で、あとね、なんていうんですかね、お客さん、どんなお客さんが来てほしいかっていう意味では、そういうふうにしっかり絞り込んだ方がいいんですけれど、普段、 の、その、生徒さんと接するとかね、お客さんと接するときの、うん、自分の態度みたいなものありますよね。
うん、
そちらはね、あんまり個人的に偏りすぎない方がいいかなと思ってます。
うん、
そっち。
ただでさえほっとけば偏っちゃうんだから、自分が。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。
そうか。
そう。だから、まあ、それ、4種類に分けてるんですよね、自分なんかの、
うん、
エネルギーをね。こう、すごくこう、人間ってこう、ハイテンションな人と、逆にこう、ゆったりめのローテンションな人っているわけですよ。
はいはい。
で、あとは、こう、自分で何でもやってしまうっていう、こう、自立型の人間と、こう、寄り添うっていう、こう、依存型というか、女性性の強い人たちがいるわけですよね。
うん。うん。
で、そうすると、こう、縦横の軸で4種類に分けられるんですけど、例えばカウンセラーなんかだと、こう静かな人が多いわけですよね。
うん、
静かな人が多くて、で、こう難しい講座やってると、こう、難しい講座についてこれるような、こう、自立型の人がメインになるわけだけれど、こう、それプラス、そこにばっかり行ってしまうと、こう、普段の対応がすごく偏っちゃうのでね。
うん。
普段の、その、生徒さんたちとか、まあ、日常生活の中の、対人関係の中では、なるべく、こう、センターに寄っていこうっていう意識はしてますよね。
まあ、例えばその所属欲求強い人が来ても、
うん。
まあ、それはそれでこう普通に受け入れるみたいな、そういうような。
そう、実際に来ちゃうわけじゃないですか。例えば、お話を伺いとかね。例えば、まあ、
そうですね。個人セッションとかだと、
そう、
まあね。そういう方もね、いらっしゃいますもんね。
そう。例えば、そう、今いい話で、個人セッションなんかだと、私のところなんかだと、本当に2タイプがもう、ごっちゃできちゃうんですよね。すごく責任過剰に多すぎて、自分に厳しすぎる人と、全く自分に自信がなくて自分で選べない人みたいな、
うん、
極端の人が来ちゃうんで、そう。そうすると、やっぱり自分がある程度ニュートラルなところにないと、実際の人間関係とかね、お客さんとの対応のところでは、ある程度センターにいるようにしないと、セッションが偏っちゃうんですよね、どうしても。
そうでしょうね。どっちかのタイプの人をこう、なんか内心攻めたりしながらやっちゃったりすると。
そう。
当然ね、うまくいかなくなりますもんね。
そう。あと、やり方が、やっぱり真逆になっちゃったりするので、真逆のタイプである以上は。
ああ、そうか。
そう。
ちょっと自信をつけながら、こう、小さな一歩でいいから、なんか行動してみて、進んでいこうよっていう方に。
そう。
向かわせるのか。
そう。
ちょっとこう、そんなに頑張るのやめようよっていう方に向かってもらうのかっていう。
そう。
そういうような話ですよね。
そう。だから責任を背負いすぎてる人っていうのは、いつも、自分を責めているわけだから、責める方向性が自分に向かないようにするっていうのが、要するに意識の矛先を自分に向けすぎないようにするっていうのが、一つの流れになるわけなんだけれど、
はい。
逆に、自信がなくて自分で選べない人っていうのは、自分でルールを作るとか自分で選ぶっていう経験が非常に乏しいわけなんで、乏しい人なわけだから、需要と共感だけしてるだけだと、私何もしなくていいんだ、何もできなくていいんだで終わっちゃうんですよね。
そう。
だからその人は、まあ、休日の過ごし方でもいいから、朝起きる時間自分で決めようかとかね。
うん。
一日一回、散歩することを決めようかみたいな。自分で決めるっていうことがすごく重要になってきたりね。結構真逆になったりするんですよね。
いつも鈴木健二さんのこう、ものの分析をこう聞いてると、すごくこう、切れ味の鋭い、それかっていう言葉で定義するなっていつも思ってるんですけど。
ありがとう。
その自分でルールを決めるっていうのも、Facebook かなんかに、ちょっと前にアップされてましたよね。それを見て、なるほど、そこかって実は思ってたところだったんですけど。
そうそう。そうなんですよ。
そうですよね。言われてみりゃ、その、自分でルールを決めるじゃなくて、要するに誰かが決めてくれたルールに、従わなきゃっていうのをずっとやっちゃってる人にとっては、自分でルールを決めるっていう、なんていうか、ものすごく単純な言葉なんだけど、すごく重要な意味がある行動なんだなって、すごい思ったんですよね。
そう。そう。
いや
逆に責任背負いすぎな人はさ、他者に任せられなくて、自分で全部こう、背負っちゃってるわけだから、逃がさなきゃいけないわけなんだよ。自分の中で定めてしまったルールの塊みたいなのは。
そうですね。
そう。だから本当に逆なんですよ。
いや、そうですね。いやー、なるほど。
ところがやっぱり、講師って自分の立ち位置から見たクライアントしか、さんっていう見方をどうしてもしがちになってしまうので、私の得意なクライアントさんはこうだっていう風にだけになりがちですよね、どうしても。
まあ、どんなに広げようとしても、やっぱり得意
ってあるんです。
出ますけどね。でも自覚してないと、その偏りがそのままこう、ずっとこう、固定化しちゃうっていうのは、
そう。
あるなと思う。
そう。ただね、カウンセリングの時は、私はいろんな人が来ても基本大丈夫なんですけれど、コミュニティの時は、どんなタイプの人が来るようにっていうのは定めます。
なるほど。
そうしないと、さっき言った通り、その、ポジションによってアドバイスが真逆になってしまうという現象が起こるので、何も言えなくなってしまうわけですよ。こうしてください、ああしてくださいが。
なるほど。なるほど。A さんに有効なアドバイスが B さんには害になるっていうことが起きちゃうんですね。
そう。だから、グループ分けるしかないぐらいになってしまう。
そうですね。
だからそこで、どんな成長段階の人に来てもらうものなのか、この人たちに必要なメッセージ、は、どんな方向から言うことがベストなのかっていうことは、やっぱりコミュニティでは固めますよね、ある程度。個人セッションはそこまで固めなくても OK なんですよ。一人一人来てカスタマイズするだけですから。
一対一ですからね。
そう。そこはね、もうはっきりしてます。意外とね、意外と何でもかんでも受け入れちゃえってこうやっちゃう人いるんだけれど、これはね、収拾つかなくなりますよ。あんまりやりすぎると。
いや、想像が難しくないですね。
ちょっとここで、今度は、たまちゃんにも聞いてみたいなと思ってるんですけど、
はい。
まあ、基本的には何喋ってもらってもいいと思ってるんですけど、僕がちょっと、たまちゃんに聞いても、見たいなと思ってるポイントが一つあって、
はい。何でしょう。
女性の場合って、割ともともとこう、なんていうんですかね、こう、コミュニティ作りたがるっていうか、こう、とにかくこう、みんなで集まっていたいみたいな感じがあったりするじゃないですか。で、講座も、ここまでずっと僕と鈴木健二さん、割と男性のノリで喋ってきてしまったのかなというところもあるので、ちょっと違う視点から、いや、まあ、そうは言っても、まず、所属からでしょうとかですね。どんな意見でもいいので、少し、たまちゃん的にどう思うかみたいな。
所属の欲求についてどう思うかってことですか？質問。
いや、講座をやるにあたって、いや、そんな自己実現、欲求の段階の人ばっかり集めて無理でしょうとか、まあ、何でもいいです。
気になったところってことでしょ一言で言
ったら。そう。
もう平たくや、それだけで。
そう。
まあ、気になったところって言われると別に気にならないというか、そうかなるほどって思ってただけっ ていう、
ああ、そうなんですか。
あるんですけど、
はいはい、
うん、でも、まあ、所属の欲求も大事っていうのは、まあ、当然だなとは思いますよね。やっぱり、あの、マズローの5段階欲求も下が満たされてないと上に行けないわけで、あの、積み木崩しっていう、なんか違うみたいですけど、あの、だるま落としって言った方、下の段をバンと、そう、下の段を外すっていう、なしにするっていうのは、ないわけじゃないですか、マズローの5段階欲求って。
そうですね、ある程度は満たされてないと、うん、上の段階がね、あの、出てこないよっていう考え方ですよね。
そうそうそう、ね、うん、所属の欲求が満たされてないけど、自己実現の欲求を満たされるっていう講座っていうの、あの、あり得るのかもしれないですけど、やっぱりちょっとギスギスするとか、あの、とか、うん、なんかそんな予備校の夏期講習みたいな、みたいな雰囲気みたいな、誰も喋らないでカリカリカリカリ自分のことだけやってるみたいな。で、味気ないんじゃないかとは思います。そう、改めて聞かれると。所属の欲求がないところで心開けるかっていう話があったりとか。
正確に言うと、所属欲求をもうすでにクリアしちゃった人ってところなんですよね。
うんうんうん。
うん、そうそうそう。だから、そこのところに関して、要するに、まだクリアしていなければ、当然、うん、所属欲求を満たす講座って世の中にたくさんあるのでね、
うん、
自然にそっちをサーチするはずなんですよね、
うん、
人間って無意識の、意識的にそれをやってるわけではなくて無意識に選んでますので、
うん、いや、もう全然文句はないですよ。所属の欲求も大事ですよねっていうの、所属欲求がこう壊されるような、あなたここに所属してないと思わされるような講座やだとは思いますけどっていうような、うん、そういう、それは嫌じゃないですか、
うん
そう、常識的な範囲な感じであれば、別になんか何一つ問題なく聞いてってすごい共感してましたっていう。
うん、なるほど。そうそうそうそう。特徴を見るとすごくわかるんですけれど、例えば卒業生の数だけ見たら、マズローの5段階欲求説では所属欲求の方が多いわけですから、うん、卒業生の数だけ見たら、問題解決セラピスト養成講座よりも、卒業生が多い講座って いくらでもあるわけですよ。
うんうんうん、
いくらでもある
そうですね。そうです、
でも、卒業した制度の中で、本をこれだけ出してるとか、テレビに出演しているっていう、比率だけで見ると、ダントツの成功率なんですよね。
ああ、すごいですよね。達成率って、ね。
そう。だから、文法はもう少ないけど、文詞が多いぞ、みたいな。
ああ。
そういう感じですよ。
すごいですね。
そうそう。あとね、私よくこう、塾の講師の先生とよく話す機会があるんですよね。
うん、
はい。
で、最近、やっぱり、こう塾の先生とこう話してると、大体悩みが同じなんですよ。同じで、同じなんですよ、みんな聞いてると。じゃあ、その塾の講師の教え方は、じゃあ、その、実際に、教えてる生徒の中のどんな層の生徒に役立つような教え方してるのっていうと、そもそも勉強がやる気がある子に、の役に立てるような教え方はできてるんだけれど、でもニーズとしては、親から、この子どうすれば勉強できるんでしょうかっていう層の方が8割方だって言うんですよね。
なるほど、確かに、そうでしょうね。
だけれど、なんかね、その層に教えてると切なくなるんだって言うんですよ。自分が全然役に立てないから。
なるほど。
あれはね、すごくその気持ちはすごく分かっていて、分かるんですよね。それは簡単に言ったら、例えば、東大に受かるための学びと、ね、勉強のやり方を教えますっていうことを教える塾を、同時に一人でこなせてた方が絶対無理じゃないですか。
まあ、無理でしょうね。
現実的じゃないじゃないですか。無理とは言わないけど、現実的じゃないじゃないですか。
そうですね。
だから、結局塾もどっかポジショニングを決めないとうまくいかないっていうことですよね。 だから、
そうそうそうだと
思う。そうそうそう。だから、例えば、この子勉強するようにしてくださいっていうニーズだと、ズバリ言っちゃうと家庭教師、すごく少人数制か家庭教師じゃないとうまくいかないはずなんですよ。う
ん、そうです。そうですよね。そうだと思う。
少人数制か家庭教師じゃなければうまくいかないはずなんですよ。でも、その少人数制とか家庭教師のやり方が、じゃあ、東大一直線的なのとごっちゃになっちゃったらこれまたおかしくなっちゃうわけであって。
うん、
そうそうそう。だから、やっぱりそこってうまくポジショニングってやらないと、どっかでやっぱりこうギクシャクするんだよね。
確かに。
だからやっぱり色があっていいんじゃないかなっていうのがね、個人的な感覚なのよ。いろいろな講座で、そういうのを考えると。
まあ、塾だとちょっと親もね、実際に成績が上がったとか上がんないとか、そういうこう結果のところを気にしちゃったりとかって出てくると思うんですけど、僕のね、クライアントさんとか、その講座生の中に、ピアノの先生とか、その書道の先生っていう方がいらして、結構ね、そこの、なんか生徒の、悩み相談やってますみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
そう。で、その、ピアノの先生だって1対1のレッスンとか多いから、うん、場合によっては、そのピアノの練習なんかそっちのけで、こう、家で大変だとか学校で大変だっていう、その悩みをずっと聞いて終わる時間とか、うん、そういうのよくあるっていうわけですよ。
ああ、はいはいはいはい。
そう。うん、実はその、なんていうか、勉強やる気が起きない系の子も、本当はそういうニーズがあるんじゃないかとか、ちょっと思ったりすることがあるんですよね。
うん。あると思います。ただ、その、それはどっちかというと、子供の欲求ですよね。
子供の欲求。そうそうそう。そうそうそう。
ところが、親の欲求と子供の欲求ってやっぱずれてるわけですよ。
そう、わかるわかる。だからこそ子供も、こう、板挟みになってるわけで。
そうそうそうそうそうそうそう、そう、そう。だから、塾でね、この子勉強しないんだけど、どうしようもないんで、勉強できるようにしてくださいっていうのは、もう 100% 親の欲求だよね。
そうです、そうですね。
うん、でもやっぱりね、受ける側もうこの子にはこの子のいいところがあるんだからそんなに言わなくてもってやっぱり内心思うらしいんですよ。の塾の講師の先生
で。それをこう、ズバッと言っちゃう人は、お客さん少なくなるでしょうね、きっと。
そうそうそうそう。そう。そうなんだよ。で親のニーズに応えなきゃなんないから
っていやでもその狭間で、うん、そうそう、でも親のニーズに応えなきゃいけないんですよ、やっぱり基本的にはね。だってお客さんお金払ってくれてる人
が、そうそうそうそうそうそうそうそう、
だけどそれと本当に子供のためになるのかみたいな話と、うん、まあ常に葛藤しながら、
そうそうそう。そうそうそう。本当にね、なんか塾の悩みってそればっかりなんですよ、聞いてると。そうだね。
いやー、でも、僕は大学時代はその家庭教師とかやってたので、
うんうんうんうん。
すごくやりやすかった生徒は、
うん、
親がですね、この子のいいところを伸ばすために教えてくださいっていう姿勢だったんですよ。
ああ、それはやりやすいよね。
ああ。で、すっごいやりにくかったのは、もう、なんとか成績を上げさせたいって言うんだけど、本人どう見ても絶対お前それその道進みたくねえだろっていう、なんかこう、
そうだよね、
空気があったっていうね。
そうね、う
ん。で、成績も上がらないって言ってんだけど、そら上がらねえだろうっていう、今思うとですけど。
そうだよね。そう
ね。ありました、ありました、そういうことは。なので、ちょっとわかります、実感として。
そうだよね。 まあ、ポイントとしては、塾のやるか、の受ける側がね、まあ、家庭教師だとマンツーマンだからいろいろこうやれると思うんだけれど、塾だと、やっぱり、全く別のニーズを同時に満たすの難しいよね。
そうですね。ああ。
そうなんですよ。
いやー、まあ、それと比べると、大人相手の心理学講座はまだ本人が申し込んでくるが前提なので。
そうそうそうそう。
まあ、まあ、その悩みというか構図的に、一個葛藤が減るとは言えるかなと思います、
ね。そうですね。あそこまでは極端ではないですよね。そうそうそうそう。だから、これから、まあ、ちょっと講座の話戻るけど、講座やりたいという人は、自分の立ち位置がどこか分かんないとダメだよね。
そうですね、自分の立ち位置ね。
これ意外と分かってないよ、みんな。
だからどういう人の記事に自分は共感するのかとか、
そうそうそう。
そういうふうにこう、ね、外界との関係性を見ながら、あ、自分って、こういうところにこう反応するんだなみたいなのをこう、
うん、
こうそうやって確かめていくのがいいでしょうねきっとね、
うん、
あともう一つね、自分がブログ記事とか書くとこういう人が寄ってきちゃうっていうのも一つのポイントなんですよ。
あ、そうですね、それは自分のだから深い部分で自分でまだ気づいてないようなところを含めその周りのなんていうか人たちっていうかこの世界が教えてくれる的な感じですよね。
うーん。
そうそうそうそう。
いやいや、そうそう、今日もう一つこう聞いてみようかなと思ってた、
うん、
話で、
うん、
その、なかなか、その、まあ、NLP みたいな、こう、大々的にやってるところは別として、
はい。
個人で始めた、まあ、例えば矢野先生の問題解決セラピスト養成講座みたいなね、
はい。
はい、そういう講座の講師を引き継いで、
うん、
そして講座を続けていくみたいな、あんまり例がないというか、身近にその、そういう話あんまり聞いたことないんで、これが実現したってすごいなと実は思っているみたいなね。
あ、
まあ。その辺の、なんていうか、こう、そういうことをするにあたって、こう考えたり、こう、ね、気をつけ、るべきポイントはここだなと思ったりとか、まあ、絶対いろいろこう考えたことあると思うので、その辺のことについてちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。
はいはいはいはい。まず、こう、引き継ぐ上でね、もともと、まあ、自分も講座やってたね、やってたんですけれど、まあ、それを、
そうですね、
うん、やめて、まあ、引き継ごうってこう思ったっていうのが、まあ、まず一つに、自分のこう、人生のターニングポイントになった講座なんですよね。
ああ、そうですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そして、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけれど、矢野先生が、何年か前に、こう、がんの手術、受けまして、顎のね、がんの手術を受けまして、で、それから、こう、まあ、手術を受けてね、受けて、まあ、手術はうまくいったんですけれど、長時間話すのがちょっと難しくなったんですよね。長時間話すのが難しくなって、そう。で、それで、一旦この講座が、お休み状態になったわけですよ。1年ちょっとぐらいね。で、そうした中、いろいろこう、自分もいろいろ考えたんですよね。もちろんいろいろ考えた中で、これから、まあ、 私自身がこうカウンセラーとしてこう成功する過程でね、
うん、
カウンセラーとして成功する過程の中で、なんか、こう、自分の成功がそのまんま恩返しにつながるような流れを作りたいなと思ったんですよね。そう。
なるほど。
そう。それには、やっぱり講座を引き継ぐっていうのが一番だなと思ったんですよね。
うん。
だから自分が成功したら、そのままその恩返しにつながるような流れになるっていう。その流れを、これ結構実は前から考えていたには考えてたんですけれど。
そうなんだ。その発想は全然なかったですね、僕はね。
その考えはね、前からあったんだけど、タイミングがつかめなかったんですよね。タイミングがずっとつかめなくて、なんかこう先延ばしになってた感がずっとあって、これだけいろんなことが起こってるってことは今なのかなって感じだったんですよね。
いやー、そうだったでしょうね。
で、やっぱり、やっぱりね、どっかね、自分の中でおこがましいみたいな感覚があったんですよ。
うんうん、
それはわかります。
うん、おこがましいみたいな感覚がずっとあって、ちょっと言い出せなかった部分もあるんですよね。
はいはいはい。
でも、やっぱりこう、矢野先生とこう実際に話したら、矢野先生もどうも望んでくれてるらしいってこと
に。あ、なるほど。
そう。ずっとなんかおこがましいから言わないでいたみたいなところがあって、まあ、矢野先生がこう、がんになるとか、それずっと前からそれを考えてやいたんですよね。でもそのタイミング的にいろいろな条件が、なんかこう、がっつり噛み合って、あ、このタイミングかな、みたいな感じだったんですよ。
なるほど、そうだったんだ。
そう。で、その方が自分が心置きなく活動できるなって感が強いんですよね、やっぱりね。それはね、もう本当に、結構初期の頃からこの感覚ってあったんですよね。
うん、
ずっとそれがずっと先延ばしになってただけです。
そっかー。僕はもうなんか、矢野さんのあの講座は、こう、未来永劫ずっと続いていくっていうイメージがあったから、こう、引き継ぐとか講師が変わるみたいなことは、全く想像もしなかったですけどね。そういう風にね、こう、講座を引き継ぐことができたら、それが一番の恩返しになるなんて、まず、そんなことがあり得ると思ってなかったですからね、僕はね。いやー、そうなんだ、と、今ちょっと思ってるんですけど。
ただ、まだ、その恩返しといっても、自分がね、もっとこう、活動領域をやっぱり広げたいと思ってるわけですよ。例えば、本を出すとかね。
はいはいはい。
しね、で、それが、メディアに出るだの、なんか自分が本出すだのっていう、こう、活動領域が、こう、どんどん広がれば広がるほどね、自分自身の、ブランディングにもなるかもしれないけれど、それとこう、恩返しみたいなのが、こう、リンクしてたらいいなと思ったんですよね。
そうですね。
それがすごく自然な形でやっぱこれなのかなって思ってたんです。どうしてもね、やっぱりなんか団体所属とかなんか引き継ぐっていうと、イメージ的にはさ、こう、エネルギーをただこう、もらうとか引き継ぐっていうイメージ、になりがちなんだけど、自分の思ってるのはそこよりもむしろそういう状態になった方が自分がさらにこう飛躍的な風にこう伸びて、でそれがそのままこうなんていうのかな、恩返しみたいにつながるのかなっていう、そっちの方のイメージだったんですよね。
恩返し言葉ですね。
だからこう最近 見てる方は分かると思うんですけど、ブログでもこう漫画とか書き始めて、まあ、ちょっと最近お休みしてるけど、心理系の漫画とか書いてるんですよね。
で、Facebook にこうリンク貼ってあるやつは、大体読んでますよ。
そう。で、あれも、なんていうのかな、やっぱりこう心理系の、話ってどうしても難しい話になりがちだっていうのと、
うん、
こう、どうしてもこう読者層が、本とかだとこう読者層がすごく絞られがちで、心理系の本ってね、
うん。
特にこう、そうですね、そう、ガチガチに専門系になってしまうと、がっつりこう、頭使おうみたいな人しか読めなくなってしまう部分があって、かといって、軽いノリで楽しい自己啓発系みたいな本のノリでもいいんだけど、そっちばっかりになってしまうと、本気モードの人が今度手に取らなくなってしまうと。で、そこのところでちょっと自分が前からチャレンジしたいなっていう思いがあって、やっぱり広げてなんぼかなって思うのと、本当に、必要な人の手に届いて、なんぼかなっていう、この両方を満たす必要があるなってすごく思っていて、で、その時に、心のこと、とってこうケースバイケースなわけですよ。やっぱりこう突き詰めるとね、
うんうん。
突き詰めると一つの答えではなくてどうしてもケースバイケースになってしまって、で、ケースバイケースを活字で書くとすごいつまんない本になるなってことに気がついたんですよね。
うん、
つまんない本
になる、ね。なるほど。
すごいつまんない本になるんですよ。ケースバイケースを活字で書いちゃうと。そうすると、ある事象ではうまくいくよっていうのは活字で書いといて、やりすぎると失敗するよっていうのを漫画で書くとなんか面白いなってことに気がついた。
おー、素晴らしい。
うん。そうすると、こう、精神分析ではなくてね、単純にやって失敗したんだったら別のことを試せばいいじゃんっていう書き方ができるなって思ったんですよね。分析だと、やっぱり、つまんない本だろうなって思って、分析はしたくないんですよ。分析はしたくなくて、
うん、
いろいろな成功パターンっていうのを試してみれば、でもやりすぎるとこういうふうに失敗するよみたいなのを書いたらちょっと面白い。それをちょっと体系化したら面白いかななんていうふうに思い始めて、でそうすると単純に読み物として楽しみたいっていうゾーンの人も読めるし、本気で仕組み知りたいなっていう人も、手に取れるかななんて思ったんですよね。でそうするでちょっとこれ、自分のビジョンの中でこれをもっとね書籍なんかの方につなげられたらなっても思ってるわけですよ。
なるほど。まあ、要するに単に引き継いだっていうだけじゃなくて、
うん、
こう、そういう方に広げていきたいみたいな。
そうそうそうそう。そうそうそうそうそうそうそう。で、自分の得意なのがね、やっぱりこう、そういう、いつもね、なかなか、思いつかないような、こう、仕組みを作るのは好きなんでね。
ですよね。
うん。
いや、この、話って、いや、でもそうですよ。鈴木さん、すごい仕組み作るの得意だなっていうのは、すごいいつも思うんですよね。
うん。
あれですよね。この間、その、出演のお願いをしたときに、だと聞いたんですけど、うん、講座を引き継ぐっていうのは、こう、まあ、要するに一定の、こう、ロイヤリティを払って、
うん、
それで、こう、その、名前と、その、ブランドイメージを借りてやっていくみたいな、そういうことですもんね。
そうそうそう、そういうことです。
その時に、こう、聞いた話が、こう、要するに、鈴木健二さんがその講座を、こう、講師としてやって、どんどんどんどん、こう、成功すれば成功するほど、まあ、師匠の矢野先生も、喜ぶみたいな。こういう仕組みが出来上がりましたっていうね。で、この話で僕が一番すごいなと思ったのは、普通、その講座のロイヤリティ設定するっていうのは、大体講座の主催者側が考えることじゃないですか。この 場合で言えば、例えば矢野先生の方がそういうことを設定して、
うん、
そして誰かが引き継ぐっていうんだと、うんうん、僕は別にそんな驚かなくて、ああ、なるほどね、それはありだよなって思ったと思うんですけど、
うんう
ん、矢野先生はそういうことを一切こう考えてなかった、まあ、わかんないですけど、表向き、そういう持ちかけ方とかしてなかったですよね。で、
うんうんうん、
まあ言ってみればこう、弟子の側から、先生どうですかみたいな。
うん。まあ、両者がこう寄り添ってって感じだけどね。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう。
あ、ね、まあ、あの、
自分の頭の中ではそういうビジョンがあるわけですよ。
自分の頭の中
では。そうそう。
でも、たまちゃんどうです？
え？
例えば、この講師を誰かをちょっとやってもらうとかっていう話の時に、
うん、
こう、ロイヤリティの設定がどうのとか、
うん、
考えてなかったのに、
うん、
私にやらせてくださいっていう人から全部こう提案が来たというと、なんか超
嬉しい、ね。一番嬉しい。うん。
そうそう。例えばこう、たま太郎とかやってますって言って、
うんうん、
卒業生の中から私が講座引き継ぎたいと思ってるんですけど、つきましてはみたいな。
自分で責任な人からそういう話してたら嬉しいですね。
すごいですね。うん、いや
そうそうそうそう。
そういう展開だと、弟子が師匠を超えてどんどん儲かったとしても、もうなんかこうニコニコして見てられるっていう感じじゃないですか。そういう言い方でいいのかな、わかんないけど。
うん、あと、もう一つね、やっぱりこう、本を書くっていうこと、あと広めるっていうところに、ちょっとエネルギーをこう、そっちの方が注げるかなって思ったんですよね、自分の中で。
あ、なるほど、うん。講座を作る方にすごい心血を注ぐとかじゃなくて、うんうん、そこはまあ、受け継いでおいて。
そうそうそうそうそうそうそう。
なるほどね。本を書いたり、広げたりする方に。
そうそうそう。確かに、
スーさん、そこは、なんか、類まれなる、こう、見識眼を持っていると思うので、ぜひそこに、こう、力を注いでも。もらうとこう、うん、なんていうんですかね、心理セラピーの世界全体にとってプラスになるなと思うんですよね、やっぱり、ね、
うん、ありがとうございます。そうそうそうそう、
あの
はいはい、
話は盛り上がっているところではあるんですけど、
うんう
ん、なんと時間が
過ぎてるじゃない、
来てしまいましてというか、過ぎてしまいまして。という感じでございまして。なんか一件ね、質問があるので、それはちょっと気、使っ、
この、チャットで書いてるやつですか？
そうですね。これってどなたからの質問ですかね？
サッチンですよね。
あの、ディレクターのサッチンの質問なんですね。
はい、
ええ、ああ、本人の質問
だと思います、たぶん。自己実現欲求に向かいたいと感じているが、所属欲求が強くてなかなかうまく表現できない場合はどうすればいいのでしょうかっていう質問ですかね。これ、
まだ満たされてないんですね。
そうそうそう、満たしたら先へ進むっていうのがマズローの考えだし、だから満たすが正解だと思うんですよね、一言で言うなら。
そうだったよね。
サッチンからは気にしなくていいですよっていうのが来てますよね。まあでもせっかく質問していただいたので、いや、だから満たすが基本だと思うんですけど。
あとね、なんかね、人って、こうずっと所属していないと不安だっていう時の方が自信がないっていうエネルギー強いんですよ、基本的に。
はいはいはい。
なんか寄り添っていないといられないっていう時の方がやっぱり自信がないっていうことが多いんですよね。ところが人間って面白いことになんか自分に可能性見出してしまうと、なんか今まで抱いていたようなね、所属欲求がポンとこう抜けることがあるんですよ。
あ
そうそうそうそうそうそうそう。ポンと抜けて、あ、自分なんかいろいろできるじゃんっていう方の可能性の方にフォーカスして、そっちの方が面白くなってしまって、所属欲求が薄くなるっていうのはありますよね。
あ、でもそうです。そうかもしれないですね。所属してなきゃっていう時は本当に所属欲求、まあ表面的にはそうだとしても、本当にそこが満たされてなくてそこにいるわけじゃなくて、
そうそうそうそうそう。
あ、自分ってできるじゃんっていう方の自信がないのでずっととどまって
ます。そうそうそうそうそうそう、そっちの方が多いと思うよ実際には。
なるほど。あ、でもそれはなんかわかりますね、すごいね。あ、なんか。でも自信をつけてくださいっていうアドバイスって、言われてできるぐらいだったらもうやってますよっていう話になりそう、うん。
さっきのお話でさ、自信がなくて自分で決められない人がよくセッションルームに来るっていうお話したじゃないですか。
はいはいはい。
で、その人たちに、うん、まあ、それこそさ、休日の自分のルールみたいのを作ろうみたいなことをやらせると、
はい、はい。
なんか自分でできたみたいな変な自信がついてくるわけですよ。
なるほど。
で、なんか次に優先順位とかつけられるようになってたりするんですよ。
あ、そっかそっか、自分でルール決めて自分でやってみて、あれ意外と自分で決めていいんだ、できるんだ。
そうそうそうそうそう。
ってなると、そう。もう変化していくっていうことなん
ですね。そう。所属欲求っていうかね、自分で決められなくて怖いから、所属して誰か決めてよって。
決めてよってなってる場合は、自分で決めてみよう
って。そうそうそうそう。自分でルール決めるっていう習慣を持つと、そこから抜けられることって結構あるんですよね。
で、その休日の過ごし方っていうあたりが、なんかこう、課題の設定の難易度的にすごいいいですよね。
そう。環境に縛られないからなんだよ、休日だと。
そうそうそうそう。で、仕事でのこう優先順位を自分で決めてみようとか言うと、え、どうしようってなるけど、
そうそうそうそう、
別にね、休日の過ごし方は別に誰に怒られるわけでもないです
から、ね、そうそうそうそう。だから自分で決めたルールに従ってできた、で、なんか成功体験したっていう、なんか自信になるんだよね。
いやー、なんか、今度そういう話もじっくり聞きたいなって、ちょっと思いますけど、ね。いや、だって多分これ、あれですよね、優れた、なんていうか、行動療法的提案だと思うので。
そうですよ、そうですよ。
いやいやいや、僕そういう話、すっごい大好きなんで。いや、ちょっと、今日はもう残念ながら、そこを熱く語る時間はなくなってしまいましたんで。
はい。これってなんか録音されてるんですか？
録音されてますね。
うん、あ、は
い。で、過去ログに、そうそう、アップされるというね。
あ、なるほど、なるほど。それは楽しみだ。
あ、それとあと、なんだっけ、iPod じゃなくて、あ、ポッドキャストだ。はい、ポッドキャスト、うん、そうそう。iPhone からなどの人は、ポッドキャストとかで聞けるようになってます。うんうん、なかなか進んでるんですよ。
うん、
僕が得意げに言うところじゃないんですけど。僕もすごいなぁと思いながら参加してるわけなんですけどね。
なるほど。
はい。最後になんか告知タイムを、ま、撮ってるんですけれども。
あ、そうなんですか。
今、私こんなことやってますってこうアピールしたい、ことを語っていただいて、どうぞっていう、そういう時間なんですけども。はい、はい。
そしたらもう、ズバリね、
はい、
9月から大阪の問題解決セラピスト養成講座が始まるんですよね。
お
ー。で、8月に8月に説明会がありますので、どんな講座なのかっていうことをね、知りたいという方はぜひともホームページですよね。ホームページを
見ていただきます。ちなみにその説明会はやっぱり場所は大阪ですか？
大阪なんですよね。大阪でやるんですよ。はいはい、で、8月の17日で、行うんですよね。ホームページの方に来ていただければ、問題解決セラピスト養成講座のホームページに説明会載ってますので、
問題解決セラピスト養成講座で検索すれば、
多分。出てきます。
出てきましたね。
出てきます。
はい、問題解決は、
養成講座。
カタカナで鈴木健二でもいい。辿っていくといけますか、ね、
カタカナで鈴木健二でいけるかなちょっとわかんないけど。ネクストステージセンターっていうカタカナで打つと、僕のホームページでできますんで。
あー。覚えられないね。今、覚えられないかもしれない。
問題解決セラピスト養成講座で検索してみてください。
ああ、それが一番ですかね。
8月17日に、はい、まあ、大阪で説明会やってますので、まあ、今日の、話も、まあ、ちょっと重なる部分もあるんですけれど、この講座ってこんな仕組みでうまくいくんだ、みたいなことが。斜め読みな説明で、十分納得できしていただけるかと思いますので。
なるほど、はいはい。はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
僕と、それからたまちゃんも何か告知をしたいな、みたいな、ありますかね。
あずまさんと札幌でやる8月。
そうですね、8月。
10日でしたっけあれは。
10日です。8月10日に。
日曜日。
はい。何でしたっけ、セラピストのためのマーケティング会議。
そうそう、さらに売れる。
あ、そう、さらに売れる。
うん。
セラピストのためのマーケティング会議というですね。の、やります。で、こちらは、札幌はキノコ層ですね。
そうです。
はい。で、何でしたっけ。まあ、今までどんなことをやってきましたか、その結果どうなりましたか、みたいな話を聞きつつ、
うん、
結局同じことをやってもその人によってどんな人が集まるかとか、どういう結果が出るかっていうのをこう違ってきていて、強みがどうしてもね、強みとか苦手があるので、いかに自分の強みのある方法をより積み上げていくかみたいな
ん
ですね。要するに、押し木製のブログの記事をこれだけ更新してくださいとか、もう決まりきった方法ではなくて、うん、あなただけの方法を一緒に考えながら見つけていきましょうみたいなね。まあ、そういう、こう、講座とコーチングの中間みたいなやつをやろうというね。まあ、そんな、ことを企画してますので、セラピスト業をやっていて、なんか、ありきたりの、押し着せの内容じゃなくて、私の方法を見つけていきたいという方はですね、来ていただけると、いいんじゃないかと思ってます。はい。
安田さんは何かありますか？
僕、まあ、僕も、まあ、当面はそれですかね。はい。僕自身はちょっとまたね、秋から、今自分がやってるセラピスト養成講座を少し組み替えて新しく作り替えてるところなんですけど、
うん、
ちょっとまだ告知をしてっていう段階になってないので、
うん、
はい、内容はより、充実させていこうと、まあ、思っているというね、まあ、そんなところですかね、
うん、
はい。
なるほど。
そんなところでございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、今日は鈴木健二さんとですね、あと、まあ、玉穂美翔さんに来ていただきまして、成功する講座、うまくいかなくなる講座、その違いは何か、といったテーマについて、話を、してきました。そんなことやってるうちにですね、だいぶ雨も風も止んできまして、ちょっとだんだん空が穏やかになってきたんですけれども。
なるほど。
はい。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。 それではこんなところでね、おしまいにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、それでは失礼いたします。
失礼します。
はい。